Hi, this is Nobe Calypso, and I'm here with Ayumi Okada, and she will be speaking to the Japanese audience. Hi, Ayumi.
Hi.
Hi. I'm going to turn the show over to you, and I'll rejoin in 20 minutes.
Thank you very much.
Welcome.
See you later.
Bye-bye.
皆さん、こんにちは。ヒーリングファシリテーターの岡田あゆみです。ノボのミスティカル数秘術のお時間がやってきました。今日は1ヶ月ぶり、そして、2度目の日本語放送の日です。前回に続きアクセスしてくださった皆さん、ありがとうございます。そして今日初めて聞いてくださった皆さん、どうぞよろしくお願いします。ノボのミスティカル数秘術は、アリゾナ州に住む私のビジネスパートナー、ノボ・カリストが始めた番組で、彼が30年以上も研究してきたミスティカル数秘術や、自分の可能性を最高に発揮し、自然と調和して生きることについてお伝えする番組です。11月までは毎週放送していましたが、今日からは隔週で、お届けすることになりました。隔週土曜日の午前11時に、ノボと私が代わり番号に担当します。私が担当する日本語放送の日には、ノボの番組のダイジェストやヒーリングのこと、そしてちょっとスピリチュアルなお話をできたらいいなと思っています。前回に引き続き今日も番組の後半にノボ・カリプサが登場し、ライブリーディングをいたしますので、ぜひ BBS ラジオまでお電話ください。前回の放送の時には電話をかけていただくタイミングを皆さんにお伝えするのをすっかり忘れていました。ごめんなさいね。今日はお時間になったら電話がオープンしますって言いますので、ぜひお電話ください。だいたい11時40分頃を予定しています。国際電話でおかけになる方は、固定電話か au でしたら 001-010-1530-776-5185 でおかけいただければそのままつながります。もう一回言いますね。001-010-1530-776-5185 です。この番組は Skype というインターネットのテレビ電話システムを使って放送しています。東京都杉並区の私の、オフィスである、リコネクションルームとアメリカの放送局の BBS ラジオ、そしてアリゾナ州にあるノボの自宅の3箇所をつないで放送しています。もしかしたら途中でオウムちゃんの鳴き声とか犬が吠える声が聞こえるかもしれません。前回の放送でも突然パンって聞こえてきて、私自身がびっくりして一瞬頭が真っ白になりました。これはノボの家に住んでいるアニマルフレンドの声ですので、お聞き苦しい点もあるかもしれませんが、どうぞご容赦くださいね。さて、今日私が皆さんにお伝えしたいなと思っている話は引き寄せの法則です。2009年も最後の月、12月となりました。この時期やっぱり気になるのはクリスマス。クリスマスにもらうプレゼントにはなんだかちょっぴり特別な暖かい感じがしませんか？これって冬にもらう、冬の寒い時にもらうプレゼントだからでしょうか？それとももしかしたらキリスト様が生まれた日のお祝いだから無条件ない男かしら感じているのかもしれません。私自身はとっても残念なことに、生まれてこの方一度もサンタクロースの存在を信じたことはないんですけれども、そんな私も小さい時からしっかりプレゼントをもらっていたので、クリスマスは大好きな日でした。そんなプレゼントデーのクリスマス、どういうわけかちょっと全然理由はわからないんですけど、日本ではロマンチックに過ごすの日のようになイメージがあります。先週、髪を切りに美容室に行ったんですけれども、その美容師さんに私が数秘術をやっているっていうことを話すと、真顔で、これからクリスマスの間に私に彼氏ができるかどうか分かりますかって聞かれたんですね。一瞬言葉にこう詰まって、なんて言ったらいいんだろうと思ったんですが、ご本人がすぐさま、そんなの自分次第ですよねっておっしゃったので、ちょっと安心したんですが、本当にそうですよね。その方に素敵なクリスマスを迎えられるように祈っているんですけれども、そんな風に12月になっているプレゼントのこととか、ロマンチックな出会いのこととかいろいろ考えていたら、今月のトピックは引き寄せの法則にしようかなって思ったんです。 引き寄せの法則っていうとなんか欲しいものを得るって感じで、キリスト様の無条件の愛とはだいぶかけ離れてしまうような気もするんですけど、やっぱり、欲しいものを引き寄せたいって気持ちって誰だってあるんじゃないかなって思うんです。というわけで、今日の話は引き寄せの法則なんですけど、本屋さんに行くとたくさん引き寄せの法則について書かれた本が平積みになっていたりしますよね。この引き寄せブームに火をつけたのはロンダ・バーンさんという人が書いた The Secret っていう本でした。これは DVD にもなっていて、非常に DVD も話題になりました。The Secret が日本で発売されたのからもう2年経つんですけれども、その後もシークレットに登場するいろんなスピリチュアルなとか、成功哲学の、教える方たち、その人たちもいろんな、本を出していますし、そこに登場しないいろんな人も、他のいろんな方も、シークレットのメインテーマである、引き寄せの法則についていろんな本を出しています。皆さんもご存知だと思うんですけれども、一応ここで念のため、引き寄せの法則について一言で簡単に説明すると、これは、強く願い、心に思い描くこと、思い描くことは実現するっていう法則です。私自身もこの法則自体はきっと本当の法則、真実の法則なんじゃないかなって実感しています。少なくとも数ある法則の宇宙の法則の中の一つではあるんじゃないかなって思うんです。私自身の人生を振り返ってみても、願ったことが実現したっていう経験は結構ありました。願ってすぐ起こることがあれば、10年、20年経ってから起こったこともあります。私は砂漠に行ってみたいっていう思いが高校ぐらいにあったんですけれども、それから十何年経って砂漠の地に4ヶ月住まなきゃいけないっていう、ことがありました。すっかり忘れていた頃に起こるっていうタイプのことですね。そうした自分の経験もあって、The Secret の DVD を見たときには、私自身も相当なんかこうワクワク感を感じました。だって、ものすごくビビッドにまるで体験するかのように願えば実現するっていうもんなんですよ。しかも、どうやって実現したらいいかは自分で考える必要がないんです。それは宇宙の計らいだったりするんで、どちらかって言えば自分で考えない方が良かったりするんですね。しかも、もうこんなの無理とかもうダメだって状況だって構わないわけです。願えば実現するんですから。そんななんか素敵な法則に私ももう胸が高まって結構何度も DVD は見たりしました。さっきは私も無理だって思ったことが実現したり、結構実現したことがあるって言いましたが、正直なところ結構頑張って願ったけど実現しなかったことって皆さん経験ないですか？私はいくつか思い浮かびます。セッションにいらっしゃるクライアントさんにも時々引き寄せの法則のことを私がどんな風に思っているか聞かれることがあります。本当に結構引き寄せの法則に関心を持っている方が多いんだなって、いつも思います。そんなことをクライアントさんから聞かれるときにはだいたいこんな感じなんですね。引き寄せの法則本がすごく好きでいろいろ読んで自分でも実践しているけどどうもうまくいかないしピンとこない、そんな相談が結構多いんです。そんなわけで私もいろいろ考えてみました。で、引き寄せの法則についてたくさんの本が出ているのに比例してなぜ実現しないか、なぜ願っても実現しないかについても実によく研究が出されていていろんな説明があるんです。結構一番有名で多分皆さんもご存知なんじゃないかなって思うのは、〇〇〇が欲しいっていうふうに願うと〇〇〇が欲しい状態自体が実現して、つまり欲しい状態だからその実際欲しいものがない状態が実現しちゃうっていう、そういう説明があるんです。だから〇〇〇が欲しいっていうふうに願うんじゃなくて、その欲しいものがすでに自分の元にあるということを表す言葉を使ってそうしたイメージを持つということがポイントだっていうことなんですね。 えば、さっきの美容師さんの例だったら、クリスマスにでまでに出会ったボーイフレンドと私は楽しく毎日デートしていますとか過ごしていますとか、なんかそんなことをイメージして言葉に出すわけなんです。これってなんとなくなかなか説得力がある説明ですよね。それから他にもいろいろあって、否定文を使ってはいけないというそういう説明もあるんですね。その説によると、人の潜在意識っていうのは何々ってないっていう否定文を理解しないんだそうなんです。その潜在意識ってなんかすごく単純で、否定文っていうのはちょっと無理なそうなんですね。なので例えば禁煙を実現しようとして、私はタバコを吸いませんって言ってもダメなんだそうなんです。ついでに言うと、もっとこの潜在意識については厳しい説もあって、タバコをやめますという願いでも潜在意識はタバコの方だけ受け取ってしまうっていう、だからタバコにもっと惹かれちゃうっていう説があるんだそうなんです。そしてもうちょっとこう微妙な、こう説に、自分だけではなくて、全体、人類全体とかもっと多くの人に役立つような、そうして願いにすると宇宙はもっと動いてくれて実現しやすくなるっていう、そんな願いなんですね。だからなんかこうボーイフレンドが欲しいとか、ちょっと個人的な感じなので、私は、クリスマスまで出会ったボーイフレンドと前に楽しく過ごしています、そしてその私の喜びを多くの他の人に分かち合っていますとか、なんか多分そんなような願いにするともっと宇宙が働いてくれるっていう、そんな感じなんです。でもこうなってくると、だんだんなんて一体願ったらいいのか、何をイメージングしたらいいのか難しくなってくるんですけれども、とにかくすごく気を使って、現在形でかつ否定文を使わずに、そして全体の幸せを含めたイメージングをしてもうまくいかなかったことってないですか？するとまたそれにもいろんな説明があるわけですね。例えば、ただ思って願っているだけではダメで、何かしらの願いに関する行動を伴わなければならないというものがあります。これはなんかすごく当たり前のような気がしますよね。そんな当たり前の説明の他にも、例えば他にも、実現を妨げる無意識の心理的なブロックとか、もし過去性というものをがなんとなくあるのかなって信じているとしたら、過去性の思い残しとか、こうカルマのバランスがあって、それをバランスを取るまで、実現しないとか、そういう説明があるわけなんです。でもそんな無意識のことまで含まれてしまうと、どうしようもないですよね。無意識なんだから意識に上がらないので、なんで実現しないかとかわからないし、どうしたらいいかわからないわけなんです。私個人の実感としては、この引き寄せについては、こう願うとか、こうすごくこうアファメーション、その肯定的な言葉を何度も繰り返して自分に浸透させるとか、その潜在意識に浸透させるとか、そういうイメージングするとか、それも大事かもしれませんが、それよりも自分の思考が静かな時間を作って、こう瞑想的な時間を作って、欲しいとか欲しくないとか、そうした執着がなくなった時に、それを引き寄せたい引き寄せたくないにかかわらず、自分にとって物事がスムーズに運ぶようになるような気がします。何かが欲しいってい こう思考に絡め取られなくなった時に、自分に必要なものと自分にの波動が同調して、本当に必要なものが自分の元にやってきやすくなるような気がするんですね。でもそうした時には、なんか欲しいっていう気持ちがあんまりなかったりなんかして、一体これは引き寄せなのかどうかとか、それはちょっと疑問が残るところなんですけれども、でもここまで説明してこんなこと言うのは何なんですが、今日私が皆さんに本当にお伝えしたいのは、実は上手なその引き寄せ方とか、そういうことじゃないんです。実はちょっと全く違った逆のお話を2つしたかったんですね。1つは、私たちが引き寄せの法則というもの、思えば実現するっていう法則、その美味しげな響き、美味しそうですよね、に多大な期待をかけすぎているのかもしれないなっていうことなんです。 宇宙の法則って、引き寄せの法則だけではありません。他にも例えば同類友を呼ぶの法則とか、自分で蒔いた種は自分で刈り取るの法則とかあります。この何とかの法則っていうのは、そういう決まった言葉があるわけじゃなくて、私なりにタイトルをつけてみたことなんですけど、英語はあるんですけど、それを自分なりに訳してみて、今そう仮に呼んでいます。同類友を呼ぶの法則っていうのは、似たものを引き寄せるっていう法則だから、自分の波動を、自分に欲しいものの波動と一致させたら、多分それが来やすくなるっていうことで、引き寄せにプラスに働くかもしれないけれども、でも、例えばそれが自分が蒔いた種を刈り取るの法則と一致しなかったら実現しないかもしれませんよね。それに同類友を呼ぶの法則にと全く逆に聞こえるんですけど、同類は同類を跳ねつけるっていうようなタイプの法則もあるんですね。これはちょっと言葉の響きと内容が違うんですけど、でもこのことについていろいろ詳しく説明するとまたすごく長くなっちゃうんで、まあ省くんですけど、他にもいろいろ法則があるってことを知ってほしかったんです。他にも、自己の法則っていうのがあって、自己っていうのは自分の法則って意味ですね。それは、まず何よりも自分の面倒を先に見なさい、それが大切っていうような法則なんですけど、こんな風に本当にいろんな宇宙の法則ってあるわけなんです。なので引き寄せの法則を使って自分、そしてみんなのためにより良い人生を送ろうと思ったら、引き寄せの法則だけではなくて他の宇宙の法則についても理解する必要があると思うんです。それが今日本当にお伝えしたかったことの一つなんですね。なのでその一つの法則だけになんかこう多大な期待をかけるっていうか、それはちょっと違うかなって思ったんです。そしてもう一つお話したいこと、これが今日本当に一番お伝えしたかったことなんですけど、それは英語でニューエイジギルトっていうふうに呼ばれているものです。ギルトは罪、過ちっていう意味で、ニューエイジギルトをこう意訳風に日本語にすると、ニューエイジの人とかスピリチュアルなことに関心を持つ人が持ちがちな特有の罪悪感とでも訳せると思います。このことは皆さんが、引き寄せの法則といってイメージなさることとは全く逆のタイプの引き寄せに関して使われる言葉です。思いは実現するというのであれば、残念なことや辛いこと、悲しいこと、そういうことが起きたときに、自分の何がこの事態を引き寄せたんだろうとか、何を学ぶためにこれが起きたんだろうとか、そんなふうに考えたことってありませんか？もちろん自分で蒔いた種は刈り取るっていう法則があるぐらいだから、私たちは自分の行動の責任を取る必要はあると思います。嫌な気分や状況が起きた時、自分のためや人のためにならない物事の考え方や行動のパターンを自分は繰り返しているんじゃないかなとか、振り返って反省してそれを修正することは大切だと思います。例えば整理整頓が苦手で、いつも何をどこにしまったか分かんなくなって、なくしちゃったり、出かけるときに見つからなくて大切なミーティングに遅刻したり、そういうことが起こるんだったら、そのどちらかってるってことが原因だと知って修正する必要がありますよね。それとか恋愛とかでも、いつもなんか捨てられるのが怖くて、いつも結局自分から離れていって、なんだかいつも最終的にはお一人様とか、逆に相手にすごくしがみついてしつこくして、もっとやっぱり嫌われてしまうってことを繰り返しているとか、それとか、拒否されるのが怖くて人に近づけなくて、近づかないから人から拒否もされないけど、親密なお友達やパートナーもいつもいなくて寂しい人生とか、そうした場合でも自分のパターンを知って修正することは大切だし、意味があることだし、自分に優しくすることだなって思います。でもニューエイジの罪悪感っていう言葉が表すものは、そうした自分に役に立つ、自分にとって優しい分析の範囲を超えて、過度に全てを引き寄せの法則に照らして、その原因を突き止めようってする、そうしたことを言います。正直言って私もそのニューエイジの罪悪感、 それを自分自身に対して結構やりました。でも役に立つ範囲の、分析の範囲を超えると、もう自分が消耗するだけなんですね。例えば今の人生の中で自分に起きた不快な出来事の理由、振り返ってみても、どうしてこれが起きたのかって見つからないことがありますよね。すると人って結構なんか最近のよくあるのは過去世であんなことが起こったからかもしれないとか、こんなことがあったかもしれないとか、延々ともうなんか過去世とかそういうとか細胞の中に隠されている記憶とか、延々と原因探しを続けることができるんですね。もちろんそうした方法で原因探しをして、自分の心が納得できる自分なりの気持ちを見つけて、自分なりの答えを見つけて、気持ちが穏やかになって、前向きになって前進できるようになったらとても素晴らしいことだと思うんです。でもそうした原因探しをしても、ある人によっては状況によっては自分の何がこの事態を引き寄せたんだろうっていうその問いの中に自分自身を見失っている場合も少なくないんじゃないかなって思うんです。そして、もし自分に対してそういうことをしているとすれば、何が引き寄せたんだって考えることで自分を見失っているとしたら、それは人って自分にしていることは人にもしているんですね。なので人に起こったことも、その人は何が原因で何を学ぶためにそれを引き起こしたんだろうってそういう見方をしてしまうかもしれません。些細なことだったら、どうしてそんなことを引き寄せたんだろうねとかって話をして、なんだろうね、わかんないぐらいで話は終わっちゃうと思うんですけれども、でも例えば、長年病気を患っていてなかなか治らない人がいて、そうした人に、引き寄せの法則の考え方を使ってっていうか、無意識で影響されて、何かを学ぶためにその人はそれを体験してるんだって言っても、本当にそれが相手の役に立つでしょうか。必ずしも役に立つかどうかってわからないんじゃないかなと思うんです。私もちょっと少し前であれば、引き寄せた原因を探すのは絶対役に立つに違いない、なぜなら自分の思考が引き寄せたことだから、それを解決するには原因を見つける必要があるからだっていうふうに何かこう答えたかもしれません。でも今は少し違う考え方をしているんです。これ実際にある人に起こった例のことをお話しさせていただきたいと思いますね。これは、ノボの知り合いに本当に起きた話です。私もその方に直接お会いしたことがあります。その方は、セドナーというヒーラーさんやサイキックの方、それからスピリチュアルなことを教える先生たちがたくさん活動する街で、ご自分も霊気というエネルギーヒーリングをしているヒーラーの女性のお話なんです。ある日その女性が車を運転していたら、猛スピードでバイクが走ってきて、彼女の車のバンパーとぶつかっちゃったんです。彼女の方には怪我はなかったんですが、バイクを運転していた男性は亡くなりました。で、もちろん警察がきちんと事故を調査したんですけれども、ヒーラーさんの方には過失は全くなくて、バイクに乗っていた男性のスピードの出し過ぎが事故の原因だということが分かりました。ですが、その女性はやっぱりこう考えたんですね。自分の中のどんな思考が、どんなエネルギーがこの事故を引き寄せたんだろうって悩みました。ものすごい悩んだんですけど、答えは出ません。そして自分を責めました。セドナというそういうスピリチュアルな土地柄、周りにはスピリチュアルな人たちがたくさんいるんです。で、あなたは何かを学ぶためにこの事故を体験したとか、そういうことをおっしゃるわけですね、その女性に向かって。もちろんものすごくこう相手を思いやった言い方をしていたと思います。今の状況は本当に大変だと思うけど、これを通してあなたのエゴが取り払われるのよとか、意識が成長するのよとか、何か大きな学びなのじゃないかしらとか、なんかそんな相手を思いやったような言い方をしているのかもしれないんですけれども、 実際に起こったことは、彼女のその、平さんの罪悪感がどんどんどんどん増えていくばかりなんですね。そんな人が一人亡くなってしまうような大きな事故を自分が引き寄せてまで学ばなければならないことなんて、自分だってわからないのに、周りにはまるで自分が原因であるかのように言われてしまうんです。この地球という惑星の中に存在するものの、この地球という惑星のっていう、なんか自然ですね。この自然の中に存在するものの動きや、そして宇宙の秩序の中には、実は罪悪感というものはありません。ですから、宇宙の秩序を反映した、宇宙の秩序を、見習って、存在しているミスティカル数日の中にも罪悪感というものは実は存在しないんです。自然の中ではエネルギー同士っていうのはつながって結合していきます。これが自然の動きなんですね。だけど、相手に対してあなたの何かがこれを引き寄せたんですっていう言葉は自分と相手の分離を生み出します。これは自然のエネルギーと反してるんですね。この彼女の例では、もう車の事故は起きてしまって、バイクの男性の過失であるという答えが出ています。そしてこの女性自身も、自分自身とっても苦しい思いをしています。いくら相手の過失であっても、自分の車に人がぶつかって亡くなってしまったら、どんなに辛い思いをするでしょうか。そして、その彼女が残されたご家族のことを思ったら、どんなにいたたまれない、ことでしょう。そうした人にあなたのは何かを学ぶためにこれを経験しているんですっていう言葉をかけることは何かの役に立つでしょうか。そして自分自身にも延々とそれを問いかけてることが本当にこう大いなる癒し、自分の癒しじゃなくてそのそこに関わっている人たちの全体の癒しにつながるんでしょうか。必ずしも多分この女性がこの体験を生き抜くための助けとなるのは、そしてこれに関わる人がこの体験を生き抜くための助けとなるのは、愛や思いやりであって罪悪感を募らせる言葉や意識ではないはずです。黙って彼女に寄り添ってあげるとか、ハグしてあげるとか、そうした人と人とのつながり、思いやりが彼女を助けることになる。この状況のに何らかのポジティブさをもたらす行為になるんじゃないかなって思うんです。でもやっぱり少なからぬ人が、でも何らかのスピリチュアルな理由があってそうした事故が起きるに違いないって思うかもしれません。これは、宇宙の中に偶然の出来事っていうのは起こり得るのか起こり得ないのかっていう大きな論争を呼ぶテーマだと思います。正直言って私にもはっきりしたことは言えません。なぜなら私はそんな宇宙の秩序の意識のレベルで物事を、見通したり、その全ての全体を完全に見ることはできないのでわからないんです。実感がないんです。私もザ・シークレットにちょっとかぶれていた時とか、ある種のヒーリングの理論をとても素晴らしいと思っていた時期には、その理論では偶然などはなくて全てに意味があるっていうものだったんですけど、そういうふうな意見、偶然などはなくて全てに意味があるっていう意見を持っていました。でも今はほんのちょっと違うふうに考えているんですね。今は、私たちのこう思考のっていうか思考が考えつく範囲のことでは偶然のアクシデントってあるんじゃないかと思っています。人間の思考の範囲を超えた本当にこう精妙な次元で、見たら偶然ってないのかもしれないけど、人間の思考が追いつく、こう範囲のことでは偶然ってふうに見えることがあるんじゃないかなって感じてるんです。私が、ノボからミスティカル数日を学び始めたときに一番こう納得できなかったのは、 このことでした。自分自身に起きたことすべてが自分が引き寄せたわけではないっていうことに関して、やっぱりその影響っていうか、シークレットか、そのいろんな人の意見の影響があったのか、なかなかこう受け入れることが難しかったんですね。で、そのミスティカル水質ではこのことについて、どういうふうに見てるかっていうと、この惑星には本当に本当に本当に様々な大量のエネルギーが存在しています。そしてそれが宇宙から降り注いでるんですね。そしてその大量のエネルギーがお互いに絡み合って結合したり混じり合ったりしています。だから本当に本当にたくさんの種類の膨大な膨大なエネルギーが私たち一人一人を取り巻いているんです。そんな複雑な大量のエネルギーの中にいて生きていて、自分一人の意識だけで何かこう重大な結果となる出来事を引き起こせるっていうのは、ある意味自己中心的な考えだと思うんです。きつい言葉を使えば傲慢っていうか、だってちょっとした本当に小さな出来事でも自分一人にしか影響を与えないってことってないですよね。だから自分の意識がその全てのものを引き寄せるとしたら、自分に起きる全てのものを引き寄せるとしたら、自分の力だけで人に影響を起こす事象を何でも引き寄せる、起こせれるって言ってるようなものだと思うんです。事件のさっきの、バイクの事故の例を考えてみても、この事故が起きるには、本当に様々な要素が必要です。2人が出会うタイミングやスピードのとかもそうですけれども、車やオートバイとか道路っていうものがこの地球という惑星に存在していなければ起きないわけだし、救急車が間に合わないとか、周りに人がいたとかいないとか、もうすごい本当に無限の要素がこの事故が起きることに必要だったわけですよね。その要素が、絡み合って事件が起きて、事故が起きて男性が亡くなるということに必要な全てが当事者の意識だけが引き寄せるんでしょうか。考えても分かりませんよね。そんな風に一つの出来事の原因を分析し尽くして、自分が納得できる、自分のハートが穏やかに納得できればいいけれども、分析して、そして自分が引き寄せたんだっていう本当かどうか確証もできない答えで自分をこうずっと苦しみの気持ちの中にいるっていうか、責め続けて、もう人生が前向きに切られないとしたら、もしかしてその自分が引き寄せたっていう、原因の追求とか、そうした見方とかっていうのは本末が転倒しているのかもしれません。現代に生きている、私たちのエネルギーの状態っていうのはあまり調和的とは言えないんですね。そうした調和的でない部分が非常に多いと思います。調和的でないというのは、自然の流れに沿っていないということです。自分だけが良ければいいとか、競争に勝ちたいとか、他者を破壊して自分を広げたいとか、そうした感じですね。環境破壊が進んでいる、そうした現状がそれを物語っていると思います。そんな風に、この惑星にあるエネルギーのあり方が、そもそも宇宙や、自然に調和していないので、だから、実は今の状況ではより偶然的な出来事というのが起きやすいんです。その上、私たち一人一人も、自分のことを責めたり、他人のことを責めたり、それから自分に罪悪感を持ったり、そんな風な自然の動きとは全く違ったことをしていることって結構ありますよね。自然の中には責める気持ちや罪悪感って本当に存在しないんです。例えば、罪悪感を持った、ミツバチとか聞いたことないですよね。それとか今日、私も今見てるんですけど、空に浮かんでいる雲が自分のことを責めたりとか、海や山を責めたりとか、そういうのも聞いたことないですよね。なんかもうちょっと、海に向かって水蒸気蒸発してくんないかなみたいな、これじゃ困るよとか責めたりとか、そういうのないですよね。 なので、自分にしろ他人にしろ責める言葉、そして責める心、罪悪感を持って生きているっていうのは、自分、自然や宇宙の流れに尽くしていないんです。だから、そうした環境の中では、偶然のアクシデントがより起きやすいっていうふうに言えるかもしれません。でも、そんな状況でも、もっと大きな視点で見てみると、人が自然の流れに沿っていようといまいと、この惑星には常に多様で膨大なエネルギーが降り注いでいて、その中でも特に大きな大切な特徴的なものは、大きな大きな思いやりのエネルギーなんです。なぜなら、宇宙の愛は普遍的で相手を選びません。どんな状況にある人にも分け隔てなく届いています。自分を責めている人にも、人を責めている人にも、とにかく思いやりのエネルギーは私たちに、常に、降り注いでいるわけなんですね。でも、その思いやりのエネルギーを受け取って、その波動に同調して癒されたり、平和的に生きるかどうかは、その人次第、自分たち次第なんです。だから、私たちが皆さんに今日、私が今日皆さんにお伝えしたかったのは、自分に起きたすべてのことを自分が引き寄せたわけじゃないかもしれないっていうことなんです。健全な範囲で振り返ってみて、もし原因がわからなければ、それは偶然起きたことっていうふうに思ってもいいのかもしれません。自分や状況を責めるよりも、ただ手放して前進する方が自分にも周りにも優しいかもしれません。そんなこともあるかもしれません。クリスマスやお正月といった人と人とのつながりを感じる、機会がいつもより多いこの季節に、ちょっとそんなことを考えてみると、自分にもそして人にももうちょっと優しくなれるかななんて思って、この引き寄せの法則の話をさせていただきました。ではそろそろノボの、ライブリーディングのコーナーに、移っていきたいと思います。では、ノボを呼んでみますね。皆さん、よかったら、番組の方にお電話ください。もう一度電話番号を言いますね。001-010-1530-776-5185 です。で、もしこの回線が塞がっていたら、もう一つ番号があります。001-010-1530-413-4511 です。はい。では、お電話お待ちしてます。では、ノボを呼びますね。ノボ、ちょっと今、ノボとの接続がつながらないようなので、もうちょっと、さっきのお話の続きをさせていただきたいと思います。ですね。自分の、こう、役に立つ範囲で、その原因探しをするのを見た。ノボが来ました。じゃあこの続きはまた次回の放送で、流したいと、お話したいと思います。Hello?
Hi, I muted it and I plugged in the wrong plug.
ノボは、これスカイプで、テレビで、インターネットのテレビ電話で話してるんですけど、そのイヤホンのマイクのプラグをヘッドホンに差し込んでいたので聞こえなかったそうです。皆さんごめんなさいね。
But I've been enjoying this because I'm trying to learn Japanese better and I was actually able to pick up four or five words.
でも放送は聞いていたそうで、私が喋ったこの40分間の中で4つか5つの日本語をピックアップできたので、大変日本語の勉強になったということです。電話がかかってきてるでしょうか?ちょっと放送局に聞いてみますね。もし電話が、ないようでしたら、先ほどの話の続きを少しさせていただきたいと思います。 あ、今のところまだお電話がないようなので、ちょっとそれをノボに伝えますね。ノボ?
Yes?
We're not having any calls today, so, I'll keep talking, and if we got the phone, call in, then, I will speak English to you.
Okay.
Would you stay there?
Absolutely.
Thank you. で、お電話を待ってる間に、さっきのお話の続きをしたいと思います。で、続きは何でしたっけ?はい、思い出しました。で、その何がその事態を引き寄せたか。そう、今日のテーマ引き寄せの法則です。何がこれを引き寄せたかっていう問いが、健全な範囲のものなのか、それとも逆に宇宙の流れを、に反してしまうのか、どう判断したらいいんでしょう。その健全な範囲のものは、とても自分に役に立つし、自分にも人にも優しいわけですよね。でもそこを、の問いに、自分を見失ってしまう、そんな状況は避けたいわけです。で、どう判断したらいいんでしょう。それは自分のハートに聞くしかないわけなんです。あ、電話かかってきました。これからじゃあどうやって自分のハートに聞くかってお話しようと思ったんですけど、それこそでは、来月 のテーマにしたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
あ、お電話ありがとうございます。
はい。よろしくお願いします。
はい。ノボのライブリーディングにのお電話ということで大丈夫ですか?
はい、そうです。
はい、ありがとうございます。お名前、下の名前っていうか、名字じゃない方のお名前を教えてもらえますか?
はい、エミコです。
はい、ありがとうございます。こんにちは、エミコさん。
こんにちは。
お誕生日の、教えてもらえますか?
はい、何年かから1968年です。
はい。何月何日ですか
?6 月11日です。
はい、わかりました。どんなことを聞いてみたいとかありますか
来年はどんな年になるのか、ざっくりでいいので、ちょっと聞いてみたいなと思って電話をしました。
そうですよね。この時期に聞きたいですよね。
はい。
どうも。
Yes. Konnichiwa.
Konnichiwa.
We got a caller. Her name is Emiko. Emiko is here.
Emiko.
Yes. And her birthday is June 11th, 1968. She wants to know.
That sounds very familiar.
Yeah. She wants to know what kind of year she's going to have next year.
Oh, okay.
Emiko-san, 今年はどんな年でした?
今年はすごく楽しい年でした。
なかなか、あ、本当ですか?
うん、良かったと思って、特に後半が、後半について盛り上がってる感じがすごい良かったです。
いいですね。このまま来年に突入したいところですね。
はい。だからそれをちょっと聞いてみたいなと思って。
ああ、なるほど。
はい。
こんにちは、アミコ。
こんにちは、ノボ。
The next year is a very, very, very good year for you.
If you,
とってもとっても素晴らしい年になります。
If she works with the feminine, it's not a year to push things, not to be aggressive.
特に来年が、女性性について自分が取り組んでいく。そうすると、本当に本当に本当にいい年になります。何か物事をこう無理やり先に押し進めたり、そうした感じというよりも、女性らしさ、そうしたものを前面に押し出して、つながっていくといい年になるわけですね。OK。
It's also going to be a very artistic year.
そして、アーティスティック、芸術的な1年になります。いい感じですね。
Okay. いい感じですね。
Yeah.
Her, Emiko, your main influences are going to come from the, females around you. So tighten up all your, connections with other, females.
で、あなたにとって来年とても影響を与える人たちというのは女性なんですね。なので、周りにいる、女性の方たちとの、関係を深めていくといいと思います。
Your intuition is going to be higher, so your sensitivity is going to be higher too.
で、来年は、あなたの直感が、より高く、直感が強くなってくるんです。で、それに伴って、自分のこう感じやすさ、物事を感じ取る感じやすさとか、そうしたものも、強まっていきます。
So it's good that you ask now because when your sensitivity is higher in your intuition, sometimes that makes us a little bit more nervous.
で、今、恵美子さんがその来年どんな年になるかって質問されたのはとてもいい質問だったんですね。なぜかっていうと、直感が高くなるにつれ、感受性も強くなると、感受性が強いから、ちょっと何でも感じ取ってしまう力が強くなって、なおば神経質にもなってしまうこともあるんです。
It's going to be more of a peaceful year for you.
でも来年は、普段よりももっとこう平和的なそんな一年になると思います。
But it will be peaceful as long as you have an expression with an artistic means, singing, dance, things like that.
でもその平和的っていうのは、恵美子さんが何かこうアーティスティックな芸術的な活動、歌を歌うとか踊りを踊るとか、まあなんかそうしたようなアーティスティックな表現に関わっている自分がしていると平和に過ごせるそんな年になるんです。踊りとかダンスとか好きですか？
やってみようかなと思っています。
その、she is interested in learning dancing actually.
It's going to start for her in May, but if she begins it sooner, she could just go into this flow nicely because, it's going to be a great time for her to get involved with groups of people, but not groups of negative people.
で、この特に今お伝えしている流れは、5月から、恵美子さんにとっては5月から強まるんですけれども、そのダンスに関わっていくとか、興味があることに関わっていく、アーティスティックなことに関わっていくのは、今から始めると、スムーズにその、よりこの、素敵な年、平和な年につながっていくことができるみたいです。で、特にグループ、人の、団体に関わるのがいいみたいですね。でもその団体っていうのは、こう、ポジティブな雰囲気の団体、多分何か習ったりする団体なんじゃないかなと思うんですけど、そういうのがいいみたいです。
Yeah, I would suggest getting involved with dance.
ダンスに関わることをお勧めします。
And your moods are going to be more governed by the moon.
で、エミコさんの、気分は、来年、特に5月以降は月のサイクルによって、に左右される、影響されることが多くなります。
誕生日だけでそれがわかるのってすごいですね。
It's really amazing. You can tell all these things just looking at my birth date.
It's just the vibration that's within the patterns and the movement.
その誕生日の、中に、この日付の中に含まれる、数字のパターンとか波動でこういうことが分かります。これはノボが私に前に言ったことなんですけど、誕生日を見るだけで、お名前も数日は見るんですけど、誕生日を見るだけでノボは2時間その人の話ができるそうです。
すごい。
でも今日は2時間はないですよ。
あ、でも2時間聞きたい。
あ、ごめんなさい、
2時間聞きたいと思いました。
あ、でもぜひ個人セッションでな
ってます。そうですね。
OK。
はい。
あ、
Noble, is there anything、
yes.
you
need
to tell?
Well, yeah, 2010 is going to actually enhance the day that she was born more on, so that intuition is really going to become much larger, and it's really very nice.
っていうのが、すごく直感が高くて感性が強いっていう、そういうエネルギーを持ってるんですけども、2010年はそれがもっと強まっていくんですね。だからこう誕生日のエネルギーともすごくこう調和度が高くって、本当に素敵な1年になると思います。
まあ、楽しみです。ありがとうございます。
はい。No, thank you. I'm looking forward to next year.
Oh, you're absolutely, you're welcome.
りんこさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
よかったら個人セッションもどうぞ。
はい、ありがとうございます。楽しみです。
はい、また聞いてくださいね。
はい、ありがとうございました。
はい、今日はちょっと話が長くなってしまって、お一人しか、リーディングはできなかったんですけれども、今日も皆さん聞いてくださって本当にありがとうございました。予告通り来月は多分そのどうやってハートその声を聞くかっていうことをお話したいと思います。また、来月お会いしたいと思います。今日皆さん1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。素敵な週末をお過ごしください。ではまた来月お会いしましょう。さようなら。